皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和2年8月号をお届けいたします。今月の表紙は凛々しい消防隊員2人が防災グッズを手に、広報の紙面から皆さんにしっかり準備をしましょうと爽やかな笑顔で語りかけています。新型コロナウイルスに翻弄され大変な状況にいる中で、さらに九州から西日本にかけ大きな災害が起きています。新型コロナウイルスの関係で被災地へは人の移動もできず、ボランティアの活動にも制限があるようです。いつどこに起きるか分かりません。私たちも油断せず、消防の方の指導をいただきながら、しっかり命を守る備えをしたいものです。今月の特集で詳しくご紹介いたします。今月の内容、有料勤労表彰特集、その時に備える、今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。
日頃の勤労をたたえ、有料勤労表彰を受賞。宮城県手をつなぐ育成会は、知的障害者の自立と社会参加の促進を目的に、有料で勤労な知的障害者を表彰しています。本年度表彰された2人を紹介します。波佐間町、佐々木真理子さん47歳、ユニクロ佐沼店勤続15年。佐々木さんは2005年9月に入社し、店舗入り口の清掃や商品の陳列業務などを担当。店長代行の佐藤美香さんは、お客さんへの声掛けや案内などを積極的にしてくれています。決められた仕事だけでなく、他のことも率先して取り組んでくれるので、みんな助けられています。商品が季節ごとに入れ替わり、いろんなタイプの洋服が並ぶ中、洋服好きな佐々木さんは、今度はこの服を着てみようと考えるのが好きですと楽しそうに話します。佐々木さんは、今回の受賞は三上店長をはじめ職場の皆さんが支えてくれたおかげです、これからも休まず出勤して頑張りますと意欲的に話しました。波佐間町、木村明美さん36歳、ジョイフル宮城佐沼店勤続7年。木村さんは2012年12月に入社し、野菜のカットやスライスなどの仕込み、食器類の洗浄、店内の清掃を担当。嫌な業務はなく、担当していることすべてが好きです。仕事では店内の汚れなど衛生面に特に気を配っていますと、責任感を持って業務に当たっています。安田店長は、木村さんはとにかく真面目、嫌なこともあると思いますが顔に出さず、自分で仕事を見つけてやってくれます。こんなに長く勤めてくれて、幅広く何でもこなせる人は少ない。特に障害者雇用の場合、刃物を扱う仕込みまでできるのは木村さんだけ。今では職場になくてはならない存在と信頼を置きます。木村さんは、今回の受賞がゴールなのではなく、好きな仕事を続けられるようこれからも頑張ると目を輝かせます。
特集、その時に備える。近年、台風に伴う大雨や局地的な豪雨などによる災害が全国で増えています。8月から10月は東北地方に接近する台風が特に多く、降水量も多くなる時期です。今回は災害から身を守るための行動について、今できること、日頃からの備えを考えます。
日頃の備えで正しい情報を入手。災害時は正しい情報に基づき適切な行動を起こすことが重要です。迅速に情報を確認するためには日頃から情報収集の方法を知っておくことが大切です。これから秋にかけては台風や雨の多い季節。近年は短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨が頻発し、川が急激に増水したり、道路や住宅が浸水したりといった被害が多く発生しています。気象警報を発表するような台風や激しい雨などは、発生すると命に危険が及ぶ恐れがあります。平成28年以降に日本へ接近、上陸した台風のうち、東北地方への接近数を見てみると、8月が特に多く、台風の接近に伴って降水量も多くなります。令和元年東日本台風、台風19号は、東日本を中心に大きな被害をもたらしました。死者・行方不明者は100人、住宅被害は8万7000棟以上に及んでいます。市内でも死者1人が出たほか、2人が骨を折るなどして負傷、300棟を超える家屋に被害がありました。雨の影響で土砂崩れや道路が損壊し、通行止めになるなど、市内各所に大きな傷跡を残しました。災害時は情報が命、正確な速報の入手を。登米市メール配信サービスは、登録者に防災情報などを随時配信しています。災害時に素早く緊急情報を得ることができるので、被害を減らすことができます。また、災害から命を守るためには、避難場所や自分の身の回りにどのような危険箇所があるのかを、日頃からハザードマップなどで確認しておくことが重要です。避難に要する時間や今まで気づかなかった危険箇所を把握するために、実際に避難経路を歩いてみるのも効果的です。いざという時に身を守るためには、危険を感じたら早めに避難行動を起こせるように準備しておくことが重要になります。日頃から情報を収集する方法を把握しておくことで命を守ることができます。災害から学ぶ地域の取り組み。津山町横山9区自主防災組織代表岩井英一さん。横山9区は地域の集会施設がないことから、住民の一時避難場所について不安があると話すのは、自主防災組織代表の岩井さん。災害時に助けを必要な高齢者などを自主防災組織が把握する取り組みを進めており、緊急時には避難が必要な人たちの安否を確認し、自主防災組織の連絡網で情報を共有しています。岩井さんは災害時高齢者にもできることがある、それは地震の身を守ることと、日頃から災害に備えた訓練を通じて住民一人一人が自分のできることを考えるようにし、避難経路の確認や自宅に留まる方が安全なエリアはどこかなど、住民の安全確保に努力しています。まだ大丈夫ではなく早めの行動。災害時には避難が遅れると大きな事故につながる恐れがあります。まだ大丈夫と考えず声を掛け合い避難を始めましょう。助け出すのではなく連れ出すことを考えましょう。情報に基づいた的確な避難行動を。自然災害については発生の恐れが高くなった場合、気象情報や避難情報などに基づき自らの判断で的確な避難行動を取ることが必要です。避難の判断は水害や土砂災害発生の危険が高くなったとき、危険度が分かりやすいように避難情報と避難行動の対応を明確にした5段階の警戒レベルが目安になります。警戒レベルを確認しながら家族や地域で声を掛け合うなどの的確な避難が求められます。声掛けの効果で避難を促す。広島県が平成31年に実施した県民意識調査によると、避難した人の多くが近所の人や消防団からの呼びかけが避難のきっかけになったと答えました。災害時は 自分に及ぶ危険を低く見積もり、避難を先延ばしにする傾向があります。身を守るためにはまだ大丈夫と考えるのではなく、避難行動につながりやすい周囲への呼びかけをしながら余裕を持って避難することが大切です。警戒レベルに応じた避難行動。自力での避難が難しく、避難行動に支援を要する人は警戒レベル3が発令されたら避難を開始。最上級の警戒レベル5は災害がすでに発生している状況です。避難所などへの避難が難しいため、命を守るための最善の行動が求められます。また警戒レベルは必ずしも1から順番で発令されるとは限りません。状況が急変することもあります。避難情報が発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝達されます。地震とは違い、台風の震度や規模はある程度予測することができます。皆さんが早めに防災対策ができるよう、気象庁は台風や大雨などに関する防災気象情報を随時提供。一般的な警報や注意報に先立ち、台風や大雨に関する気象情報などを発表しています。市から避難情報が発令されていない場合でも、気象情報などを参考にしながら適切に避難することが求められます。避難のタイミングを逃さずに。津山町横山4区佐々木弘隆さん。昨年の台風19号による豪雨では、津山町横山久保地区周辺の多くの家屋が床上浸水などの被害に遭いました。かつてない規模の台風であるとの情報や、市メール配信サービスの情報により、避難の必要性を強く感じていましたと話す佐々木さん。しかし午後9時を過ぎても付近の河川に大きな水位上昇はなく、スマホで雨雲レーダーを見ても強い雨が降る気配もないため、身近に迫る危険を感じていませんでした。付近の河川が一気に増水したのは午後10時頃、越水による濁流が久保地区一帯を覆いました。その状況での避難を考えると、豪雨で視界の悪い夜間の移動は大きな危険を伴います。自分は自宅で安全を確保できましたが、今回の経験から人は迫り来る災害の危険性を甘く考えてしまいがちだと身をもって学びました。身を守るためにはまだ大丈夫と考えるのではなく、避難のタイミングを逃さないことが重要ですと、早めの行動を起こすことの重要性を説明します。
命を守るための最善の行動。避難とは難を避けることです。避難先は指定避難所だけではありません。自身が災害から身を守れるところが避難場所になります。安全な場所にいる人はそこが避難場所です。周辺で災害がすでに発生している場合や、周囲の状況がわからない夜間など、移動を伴う避難が命に危険を及ぼすと判断する場合は、近隣の安全な場所への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、建物内のより安全な部屋などへ移動します。また避難先は指定された避難所だけではありません。安全な場所に住んでいる親戚、知人の家へ避難することも選択肢の一つです。夜間の移動は大変危険です。日中の明るい間に避難するなど、適時適切に避難するために、日頃から家族や地域で周辺にどのような危険があるのかを話し合い、もしもの時に備えておきます。新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行している中でも、風水害や地震などの災害はやってきます。市では避難所の過密状態を避けるため、これまでよりも多くの避難所を確保、施設の状況に応じた感染症対策を徹底するなどの新しい避難所の運営を進めています。避難する際はマスクの着用と手洗いの徹底などの感染症対策が求められます。自然災害から身を守るために、大雨の時に注意しなければならないのが土砂災害です。大雨などを引き金に、崖崩れや土石流、 地滑りなどによる土砂災害が発生する恐れがあります。土砂災害の警戒区域に指定されている地域の人は特に注意が必要になります。警戒区域は市公式ホームページや洪水ハザードマップなどに掲載しているので、自身が住む地域を確認しておくことが重要です。市では警戒レベルに応じていつ何をするかを示した行動計画を市公式ホームページに掲載しています。避難のタイミングを考える目安として活用できます。冠水路への侵入は危険行為。浸水した際、水深が深くなると歩行や自動車の走行に支障をきたし、移動が困難になります。流れが速い場合、足首まで浸かる10センチメートル程度の深さでも徒歩での移動は危険が伴います。災害への備えを今一度。総務部総務課長小野寺仁。新型コロナウイルス感染症により、私たちには新しい生活様式の実践が求められています。また、台風による暴風や豪雨といった自然災害が毎年発生しており、コロナ渦における今年も記録的な大雨が全国で大きな災害をもたらしています。市では防災行政無線、緊急告知ラジオ、緊急速報メール、市公式ホームページ、メール配信サービス、さらに NHK データ放送など様々なツールを活用して災害に関する情報を発信しています。市民の皆さんはこれらの情報をはじめ、気象庁からの警報など防災・気象情報を常に意識してください。洪水・ハザードマップや市公式ホームページなどで住んでいる地域の状況や避難経路などの確認も大切です。緊急時の連絡体制、備蓄品や非常時の持ち出し品などについても、家族や親戚、友人、職場、そして地域などで話し合い確認してください。何より避難情報が出ていなくても危険を感じた場合は、いち早く安全な場所に住んでいる知人の家などに避難するなど、自らの命は自らが守るという意識を持ち行動することが大切です。自らの、そして大切な人の命を守るための災害への備えを今一度確認してください。
自らの命を最優先に考える。行政は災害に備え地域を守るための取り組みを進めており、災害発生の恐れが高い場合は各種の情報を発信する。災害に備えているのは行政だけではない。地域に目を向ければ、行政区長などのリーダーを中心に危険箇所や安全な避難経路を確認し、避難に支援を要する人を自分たちで守ろうと、災害発生での安否確認や連絡網を構築している。災害発生時、被害のすべてに行政が同時に対応することは難しい。公助が来るまでは自助・共助で地域を守らなければ。あるリーダーは、行政を当てにしないのではなく、まずは自分たちで何とかしなければならないと考えている。日頃の備えを行動が伴ってこそ意味がある。災害に備える取り組みは一つではなく、住んでいる地域や災害の数だけ方法がある。自宅周辺にどんな危険箇所があるのか、改めて防災という視点で見つめ直すことで新たな気づきが生まれる。命を守るための行動とは何か、災害が起きる前に自分ごととして考えたい。自らの命を最優先に考えられるのは自分なのだから。これで特集を終わります。
今月のホットライン、地域産業の活性化へ。市工業団地へ新工場建設。市は県食用工業製作所と長沼第二工業団地への工場建設に関する立地協定を結びました。同社は静岡県長泉町に本社を置き、自動車部品、冷凍機、給湯器部品の製造、プレス金型、自動組み立てラインの設計製作をする企業。東北地方初の生産拠点として留め工場を建設し、自動車部品の溶接組み立て業務に取り組みます。気をつけて帰ってね。 児童を見守る地域の企業、佐沼地区防犯 CSR 活動企業による子ども見守り活動は6月1日佐沼小学校正門で実施され、太田組石巻ヤクルト販売止めセンター、宮城県麺類飲食業生活衛生同業組合笠間支部、佐沼警察署から約20名が参加しました。見守り活動は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休業した市内の小中学校の下校時間が6月1日から通常通りの午後になることを受け実施。企画した佐沼警察署生活安全課菅原健一課長は、子どもたちには地域の人たちが見守っていることを知ってもらい、安心して登下校してほしいと思いを寄せました。先人の思いを伝える創作劇公演第21回夢ヶ下水の里正義を受け継ぐ者たちへ、津山稲荷流の伝言の上映会が6月5日から7日登米祝祭劇場で開かれました。夢ヶ下水の里は市内の文化や歴史、人を題材に市民が手作りする舞台公演。3月に予定していた公演を新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し、収録した映像を上映しました。上映会を鑑賞した関野勝利さんは、子供の頃に親から聞いた柳津移転の話を思い出し、懐かしくなりましたと地元の歴史に思いを馳せました。市企業が映像で PR。 登米市就職ガイダンスの DVD 収録会は6月23-24の両日、中田農村環境改善センターで開かれ、市内企業25社が参加しました。就職ガイダンスは学生の就職支援と若者の定住促進を目的に、学生や保護者、一般求職者、UIJ ターン就職希望者を対象に毎年開催。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面での説明ではなく、各企業が会社概要などを紹介する動画をDVD に収録し配布することにしました。明るい社会を目指し、犯罪や非行防止を呼びかけ、社会を明るくする運動に伴う啓発活動は7月1日イオンタウン佐沼など市内4カ所で実施され、保護司会や更生保護女性会など5団体34名が明るい社会の実現に向け協力を呼びかけました。社会を明るくする運動は犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生に理解を深めるとともに、犯罪や非行のない明るい社会を築くことが目的。心温まる支援に感謝、感染症対策へ寄付を受領、新型コロナウイルス感染症対策にかかる市への寄付を紹介します。エネオスウィング東北支店様、マスク500枚、石越醸造様、高濃度アルコール120本、登米南商工会青年部様、マスク700枚、石越地区厚生保護女性会様、手作りマスク35枚、伴奏様、除菌アルコールスタンド9台、匿名企業様、現金100万円。いただいた寄贈品や寄付金は、感染症対策に向け、有効に使わせていただきます。
今月のお知らせ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を改定。国民健康保険税の税率を引き下げ。国民健康保険制度は、病気や怪我をした時に医療費などを給付する医療保険制度です。社会保険加入者や 生活保護受給者以外のすべての人が国民健康保険制度に加入しています。国民健康保険税は保険税率から算出した医療分と支援金分、介護分の合計です。令和2年度は税率と限度額が変わりました。また地方税法の一部改正により国民健康保険税の軽減判定基準額が改定され、軽減対象世帯の範囲が拡大されました。対象者、医療分、国保加入者全員、支援金分、国保加入者全員、介護分、40歳以上65歳未満の人、詳細は問い合わせ総務部税務課国民健康保険税係0220-22-2163。後期高齢者医療保険料の軽減制度が変わりました。後期高齢者医療保険料の年間保険料額は被保険者が均等に負担する均等割額と前年の所得に応じて計算した所得割額との合計額で構成しています。令和2年度は保険料と軽減の割合が変わりました。問い合わせ総務部税務課国民健康保険税係0220-22-2163。宮城県後期高齢者医療広域連合0222661021。第2次登米市総合計画を見直します。皆さんの意見を聞かせてください。登米市では平成27年9月に第2次登米市総合計画を策定しています。基本計画ではまちづくりの将来ビジョンを実現するための政策を体系的に示し、登米市の現状と課題を踏まえ今後の方向や主要施策などを定めています。策定から5年目を迎え、社会経済情勢の変化へ的確に対応するため基本計画の見直しを策定しました。見直しにあたり皆さんから意見を募集します。皆さんの意見を計画に反映させるためタウンミーティングを開催します。市長との語り合いの場です。申し込みは不要です。皆さんの参加をお待ちしています。参加対象、登米市内に在住、通勤、通学する人、発言する人は住んでいる地域、氏名をお聞かせください。多くの人に発言してもらうため一人当たりの時間を制限する場合があります。開催日、時間、場所、対象地域、8月4日火曜14時から16時、豊里公民館、中ホール、豊里、米山、津山、19時から21時、登米祝祭劇場、小ホール、狭間、南方、石越、8月7日金曜、19時から21時、中田農村環境改善センター多目的ホール、中田、豊間、東和、対象地域の会場での参加を基本としますが、対象地域以外の人も参加できます。パブリックコメント、公表場所、まちづくり推進部、まちづくり推進課、市公式ホームページ、各総合支所、各公民館、ふれあいセンター、提出期間7月31日金曜から8月31日月曜。意見提出方法はお問い合わせください。提出先、お問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係0220-22-2147。行政への意見要望を受け付けます。国や県、市など行政への意見や要望に行政相談委員が応じます。相談は無料で秘密は守りますので気軽にご相談ください。問い合わせ総務部総務課総務係0220-22-2091。定例相談所、担当地区、開設場所、問い合わせ狭間老人福祉センター 0220-22-2213。 豊間老人福祉センター0220-52-2111。 当は当和総合秘書相談室0220-53-4111、中田老人福祉センター0220-34-2312、豊里高齢者趣味の交流館0225-76-4111、米山総合保健福祉センター相談室0220-55-2111、石越総合支所ボランティア室0228-34-2111、南方公民館会議室0220-58-2112、津山老人福祉センター会議室津山公民館0225-68-3111。開設日時は各総合支所市民課へ問い合わせください。初心者向け手話教室の受講生を募集します。手話の大切さを学びながら聴覚障害について理解を深める講座です。ぜひご参加ください。場所、市役所南方庁舎2階南方住民情報センター。対象者、市内に在住または勤務している人、講師、市手話通訳相談員、ゲスト講師、聴覚障害者、定員20名程度、受講料無料。開催日8月18日火曜、8月21日金曜、8月25日火曜、8月28日金曜、9月1日火曜。開催時間午後1時半から3時半、全5回。内容は進行具合により変更することがあります。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。
健康、物忘れ、認知症相談専門医が応じます。高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたなど気になることや困っていることがあるときは相談ください。予約が必要ですので、事前に地域包括支援センターに連絡してください。28日金曜午後1時半から、市役所南方庁舎1階相談室、問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。悩みを相談ください。オストメイト相談会開催、9月1日火曜午後1時から4時、総合ケアセンター南三陸病院等続き。対象、県内のオストメイト、人工肛門、人工膀胱保有者及び家族など。内容、術後のケア、装具、社会生活、福祉制度、災害対策などに関する相談会。予約は不要です。問い合わせ、日本オストミー協会宮城県支部、080-5567-3348。性暴力被害者を支援、相談支援センターを設置。性暴力被害相談支援センター宮城では、警察、病院への付き添いや受診費用についての相談などを無料で受け付けています。秘密は厳守します。受付時間、午前10時から午後8時、土曜日は午後4時まで。相談先、欅ホットライン0120-556-460。問い合わせ、県環境生活部共同参画社会推進課、安全安心まちづくり推進班、0222-211-2567。8月の心の相談、場所、受付時間の順にお知らせします。13日、狭間保健センター、13時半から15時半。18日、南方保健センター、13時半から15時半。19日、中田保健福祉会館、13時半から15時半。25日、米山総合支所、10時から14時。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談 いただくため完全予約制です。土曜日曜祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所に申し込みください。8月の休日当番医、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。2日、石越町八島中央診療所波佐間町桜歯科医院、9日、波佐間町菅原内科クリニック米山町原歯科医院、10日、波佐間町千葉医院波佐間町布施歯科医院、16日、波佐間町上杉皮膚科医院波佐間町中江歯科クリニック、23日、波佐間町佐藤内科医院波佐間町松尾歯科医院、30日、中田町大谷クリニック、東和町東和歯科医院、診療時間9時から12時13時半から17時、休日休館当番医、第二次診療登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ登米市医師会0220-22-2084、月曜から金曜日休日を除きます。歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111、 登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半夜間、月曜日と水曜日受付時間18時から20時。問い合わせ登米市民病院0220-22-5511。子ども夜間安心コール、プッシュ回線の固定電話携帯電話から電話番号#8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間は毎日午前7時から翌朝午前8時までです。休日夜間診療案内は24時間対応です。0229-24-2267。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227-18-4343。引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、0229-23-0024。なお健康に関しては市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116までお問い合わせください。
おめでとうございます。祝100歳、中田町五十嵐よそえさん、大正9年6月10日生まれ。埼玉県の紡績工場で働きながら3人の子供を育て上げたよそえさん、手先が器用で紡績工場退職後に中田町へ移り住んでからも糸切りやボタン付けなどの内職で家計を支えました。現在も介護サービスは利用することなく、ほとんどの身の回りのことを自分ですることができます。お風呂などを家族が手伝うと、すまないなぁと感謝の言葉を忘れないよそえさん、これからも笑顔で家族を癒し続けます。中田町、鹿野茂さん、 大正9年6月23日生まれ。中田町大泉で生まれた茂さんは、第二次世界大戦の兵役後、家業を継いで就農。その後、大泉養豚組合を設立するなど、農業で5人の子供を育て上げました。真面目で誠実な茂さんは、近所の人から相談役として頼りにされることも多くありました。100歳のお祝い会では、自分の考えが伝わっていないこともあると思いますが、今後もよろしくお願いします、とはっきりとした口調で挨拶を述べていました。いつまでもお元気で。虫歯がない子の写真を募集します。登米市広報誌では、これまで集団検診の3歳児健康審査で虫歯がなかった子の写真を撮影し、虫歯のない子のコーナーに掲載していました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3歯科健康診査の歯科検診が個別検診となったことを受け、当面の間は写真を募集して掲載していくことにしました。3歳児健康審査にかかる個別歯科検診で虫歯のなかった場合は、ぜひお子さんの写真をお寄せください。応募方法など詳しくは、3歳児健康審査対象の家庭に送付するお知らせを確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。
町の若い衆、豊里町、阿部天奈さん、21歳。身長と血液型、158センチで大型です。現在は、石巻専修大学で、保育や幼児教育、保護者支援などについて学んでいます。小学生の頃、年下のいとこと遊んでいる時に、子供のお世話が上手だね、と、親戚から言われたことがきっかけで、子供と関わる仕事に興味を持ちました。卒業後は市内で保育士や幼稚園教諭として働きたいと考えています。自分の性格。周りからは明るいねと言われます。いつも笑顔を心がけているので、そう言ってもらえると嬉しいですね。休日は、平日は学校、土曜日は地元の飲食店でアルバイトをしているので、日曜日は家でゆっくり休んでいることが多いですね。趣味は V6 やニュース、中村智也さんが好きなので、ライブや舞台の日程と予定が合えば一人でも東京や大阪まで見に行きます。お城などの建築物を見るのも好きで、ライブのついでに気になる建物も見てきます。理想の男性像、他人に流されず、自分の意見を持っている人がいいですね。お互いに自然体でいられる関係が理想です。今やってみたいこと。今は新型コロナの影響で友達と会うことを控えているので、落ち着いたら友達と思いっきり遊びたいですね。旅行が好きなので、いつか全ての県を制覇するという夢もあります。それぞれの地域で見たり触れたり食べたりして、その土地ならではを感じたいです。登米市について一言。温かい人が多いですね。ゆったり流れる時間や景色にも癒されています。僕と私の夢。波佐間町千葉美咲さん、新田中3年。動物にも安心を届けたい。私にはトリマーになりたいという夢があります。夢を抱いたきっかけは、キャリアセミナーを受講したことでした。以前から動物の仕事に興味があった私は、トリマーを受講し、お仕事されている人から直接お話を聞いたり、実際にペットの手入れをするなど、様々な体験をしました。その時にトリマーという仕事に心が惹かれました。 またテレビ番組などで飼育放棄され不潔な状態になっている動物の姿を見てとても心が痛みました。そんな動物たちを一匹でも多く清潔で健康的な姿にしてあげたいと思いました。そのためにも動物の知識をより一層深め飼い主との信頼関係を築いていけるように自己のコミュニケーション能力の向上にも努めていきたいです。そして動物も飼い主も幸せになってもらえるような素敵なトリマーになりたいと思います。
ふるさとへの思い。東京中田会副会長、中田出身、よもぎ田修さん80歳。故郷は人生の宝。懐かしいふるさとを出て早くも半世紀が過ぎ、少年老いやすく学なりがたしの心境です。生まれ故郷の石の森新町は忘れられない心のふるさとです。思い出はたくさんありますが、子供の頃仲間と一緒に遊んだことが思い出されます。パッタブズ、瀬戸玉、夏川での水遊び、秋には石の森の互い市のにぎやかなこと、岡村、学校行事でハッタギ取りをしたこと、冬には池や小川での下駄スケート、そり滑りや雪合戦など貴重な体験をしました。また小学校に入学した昭和22年、ものすごい台風が来て北上川の堤防が決壊、自宅が床上浸水になり小学校裏の高台に避難したことも鮮明に覚えています。数々の思い出の中でも真冬の夏川での珍事が一番忘れられません。友達3人でスケート遊びをしていた時のことです。川の真ん中に開いていた穴を飛び越えようとして川に落ち、氷の下に潜り込んでしまいました。なんとか頭で氷を割り岸にたどり着くことができました。時代とともに遊びも変化し、昔は今ではできない遊びがたくさんありました。今の子供たちにこのような遊びの話をしても昔話にしか聞こえないでしょう。私は農家の次男のため家に残らず上京しましたが、石の森中学校の同級会は毎年恒例になり、故郷の友達と50年ほど交流を続けています。みんなも同じように故郷を大切に思っているので長く続いているのでしょう。故郷がない東京の友達にこのことを話すと羨ましがっています。やっぱり故郷は人生の宝です。故郷には父母あり、感謝の気持ちを忘れたことがありません。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で平成元年から続いた東京中田会の総会も中止になり残念でなりません。早く収束してくれることを祈る毎日です。
情報広場催し、高校生の集大成を展示、登米産業校合同展開催、宮城県登米総合産業高等学校合同展を開催します。展示期間7月31日金曜から8月9日日曜。場所イオンタウン佐沼。内容、登米総合産業高校写真部、美術部、家庭部の作品や成果物の展示。問い合わせ、登米総合産業高等学校 0220-34-4666。 募集、一人親家庭などの就業支援講習会を開催。講習名、介護職員初任者研修。対象、宮城県在住の一人親家庭の親または家父で全日程受講できる人。日時、8月30日日曜から令和3年2月28日日曜。各日曜23回、平日実習2日含む、午前9時から午後5時10分まで。9月20日、春季閉校式。10月25日、福祉研修大会。1月3日、2月1日から16日までの日曜は休校です。場所、 宮城県母子父子福祉センター、定員15名、費用無料、教材費、実習費は自己負担、9000円程度です。託児無料、3歳から小学3年まで。申し込み期間、7月26日日曜から8月14日金曜まで。申し込み方法、はがきまたはファクシミリで。定員を超えた場合は先行になります。申し込み問い合わせ、宮城県母子福祉連合会。電話ファックス、022-256-6512。住宅入居者を募集、市営住宅、狭間梅の木住宅 3-202号、募集個数 3LDK1 個、家賃月額2万200円から3万円、駐車場なし、豊里下町住宅15号、募集個数 3DK1 個、家賃月額2万1800円から3万2500円、駐車場1台、別途2000円です。当は定住促進住宅、豊里定住促進住宅、石越定住促進住宅は、現在10時入居者を募集しています。申し込み期限、8月4日火曜。申し込み、各総合支所、市民課、または建設部住宅都市整備課、問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。お知らせ、遊休農地の利用状況調査を実施、耕作放棄地や不作付け地などの遊休農地は、病害虫や有害鳥獣の発生原因になるなど、周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。遊休農地の発生防止・解消や実態把握、農地の違反転用を防ぎ、有効に利用するため、市内全域で農地利用状況調査・農地パトロールを実施します。調査の際は、農地に立ち入り、状況写真を撮影する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。期間、8月中旬から9月下旬。調査員、農地利用最適化推進委員、農地利用状況調査員、問い合わせ、農業委員会事務局農地管理係、0220-34-2317。利用者の負担を軽減、介護保険サービス。介護保険負担限度額認定制度について、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型老人福祉施設などで、長期入所、短期入所サービスを利用する際の食費と居住費、滞在費を軽減する制度です。社会福祉法人等利用者負担軽減制度について、社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、予防を含む認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、特別養護老人ホームなどを利用し、市が定める条件をすべて満たす人に対して、自己負担金額を軽減する制度です。軽減割合、1/25。申請手続き、介護保険負担限度額認定制度、介護保険サービス利用者負担軽減制度の利用を希望する人は、申請が必要です。令和2年7月31日までの認定証を持っている場合は、更新手続きが必要となります。申請場所、福祉事務所、長寿介護課、または各総合支所市民課。問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課までお問い合わせください。0220-58-2316 5551アネハ商風会夏祭りの中止について。例年開催していたアネハ商風会夏祭りは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止します。問い合わせ、アネハ商風会夏祭り事務局、石越病院、0228-34-3211。カッパハーフマラソン産業祭り中止について。12月6日に予定していた第35回カッパハーフマラソン大会と登米市豊間産業祭りは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。問い合わせ、第35回カッパハーフマラソン大会は教育委員会教育部障害学習課スポーツ振興係、0220-34-2698。登米市豊間産業祭りは JA 宮城登米豊間支店営農経済センター、0220-52-4115。里親になってみませんか。養育里親制度。里親として子供を預かる期間は数日から数年まで様々で、夏休みや冬休み中に数日間だけ預かることもあります。説明会や相談会を開催していますので、詳しくは児童相談所まで問い合わせください。問い合わせ、東部児童相談所、0225-95-1121、宮城里親支援センター欅、0227-718-1031。素敵な出会いを応援します。結婚相談会。これからの縁作りをお手伝いするための相談会を開催します。日時、8月16日日曜午前10時から10時45分、午前11時から11時45分、午後1時15分から2時、午後2時15分から3時。予約が必要です。当日でも可能です。場所、狭間にぎわいセンター研修室3。相談料無料。対象、結婚に関することで悩んでいる人、本人、家族など。結婚沙話会。結婚、婚活の現状について参加者同士で気軽に話し合いましょう。予約は不要です。日時、8月16日日曜午前10時から午後3時まで。会場は自由に入退場できます。都合が良い時間に参加してください。場所、狭間にぎわいセンター交流ホール。参加費無料。対象、年齢、性別、未婚、既婚は問いません。誰でも参加できます。結婚相談会、結婚沙話会は結婚相手を紹介するものではありません。個人情報は守られますので、安心して参加してください。問い合わせ、ハピフルネット、0705474-4683。石巻高等技術専門校のオープンキャンパスを開催します。参加料申し込みは不要で、どなたでも参加できます。日時、8月30日日曜午後0時45分から3時20分まで。場所、石巻高等技術専門校。問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。新職員試験初級の日程を変更します。9月20日に予定していた市職員採用試験初級の一次試験を10月18日日曜に変更します。試験日の変更に伴い、8月5日までとしていた受験申し込み期限を9月7日月曜まで延長します。対象職種、初級区分、行政、行政障害者、土木、消防。問い合わせ、 行政土木は総務部人事課人事研修係 0220-22-2145 消防は消防本部消防総務課総務係 0220-22-3119 中小企業退職金共済制度を活用ください。中小企業退職金共済制度は、中小企業の事業主が従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。企業の魅力づくり、仕事への意欲づくりに活用ください。問い合わせ、中小企業退職金共済事業本部 03-6907-1234 宮古会議短大 AO 入試。宮古海上技術短期大学校は船舶運航技術者を育成するための学校です。 AO 入試日8月22日土曜、出願期間7月27日月曜から8月12日水曜。問い合わせ、宮古海上技術短期大学校教務課 0193-62-5316。 知っておきたいお金のこと出前講座を開催。東北財務局では学校放課後児童クラブ、地域活動や各種団体の会合などに伺い、家計管理や金融被害に遭わないためのポイントなどについて、ゲームや寸劇をしたりカルタを使ったりしながら無料で楽しく説明します。講座開催日月曜から金曜。申し込み問い合わせ、東北財務局金融監督第3課 022-263-1111。 J アラートの緊急情報を即時に情報伝達試験を実施。全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる武力攻撃などの緊急情報を防災行政無線などで確実に皆さんに伝えるため、情報伝達試験を実施します。日時、8月5日水曜午前11時ごろ。情報伝達手段、防災行政無線、コミュニティ FM 放送、登米市メール配信サービス、緊急告知ラジオでも同様の内容が放送されます。問い合わせ、総務部総務課防災係 0220-22-2091。 法務大臣から人権擁護委員に移植。東和町鈴木康子さん、石越町小野寺文明さん、東和町千葉幸喜さんが7月1日付で人権擁護委員の移植を受けました。人権問題ではないかと感じたら、一人で悩まずにご相談ください。相談は無料です。秘密は固く守られます。相談電話、みんなの人権110番 0570-003-110、 女性の人権ホットライン0570-070-810、 子どもの人権110番 0120-007-110。 相談受付時間、月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで。問い合わせ、仙台法務局登米支局総務係 0220-52-2070。年金頼り、保険料免除、納付猶予期間分を追納できます。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの期間の保険料は10年以内であれば遡って納めること追納ができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の6年度から試算して3年目以降に追納する場合、 当時の保険料額に一定額が加算されます。追納を希望する場合は相談ください。問い合わせ年金加入者ダイヤル 0570-003-004 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 都目祝祭劇場8月のイベント情報。開催日、内容の順にお知らせします。7日金曜から10日月曜、スタインウェイで遊ぼう。13日木曜から16日日曜、第16回都展都目市民ふれあい美術展。29日土曜、白崎恵美ソロコンサート。イベントに関しては都目祝祭劇場 0220-22-0111 までお問い合わせください。都目祝祭劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症感染対策のため、来場する場合はマスクの着用と咳エチケットの徹底、手洗いや手指の消毒、他人との距離を保つ、クラスター対策のため氏名、住所、連絡先の記載、以上のご協力をお願いいたします。8月の納税、市県民税2期、国民健康保険税3期、介護保険料3期、後期高齢者保険料2期、納期限は8月31日月曜です。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で、夜間納税相談窓口、7月8月分日時、7月30日木曜、8月27日木曜、いずれも午後8時までです。場所、総務部税務課、狭間庁舎1階。問い合わせ、総務部税務課、徴収対策係、0220-22-2169。
相談、女性のための面接相談を開催。 PV や離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など、人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談料は無料で、秘密は守ります。8月は心のケア講座はありません。19日水曜午前10時半から午後4時、都目保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。託児希望者は6日前までに申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、都目地域事務所、母子障害班、0220-22-6118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。25日火曜午前9時半から午前11時から、午後1時半から午後3時から、県東部保健福祉事務所、都目地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、0220-21-1011、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。交通事故について無料で弁護士相談。交通事故にかかる相談に弁護士が応じます。相談には事前の予約が必要です。18日火曜午後2時から4時、県都目合同庁舎。申し込み方法、電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、 県東部地方振興事務所、登米地域事務所、県民サービスセンター 0220-22-6111、 アルコール依存などお酒の悩み相談ください。
アルコール依存症は飲酒のコントロールが難しくなり、本人が心身を病むだけでなく家族の心も巻き込んでいく病気です。
飲酒の悩みなどを相談する中で、自分自身の心を癒すとともに、治療や回復の過程、飲酒による問題行動への対応を学ぶため、相談員による相談を実施しています。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人やその家族、4日火曜午後1時半から4時半、登米保健所、相談員、わなクリニック精神保健福祉士の大和田聖子氏。相談料無料ですが、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、登米保健所母子障害班 0220-22-6118。 一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、28日金曜午後1時から4時10分、笠間にぎわいセンター、担当海保津健二弁護士。相談専用電話 0220-58-2117、 相談料無料、電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 出産や育児について赤ちゃんサロンで相談。対象、市内在住の妊婦から乳児期までの子供がいる人。電話で予約が必要です。午前10時から11時半。受付時間は午前9時40分から。持ち物、親子手帳、筆記用具、内容、気になること、自分の気持ちなどの語り合い、親子の触れ合い、専門スタッフのワンポイントアドバイス。実施日、8月4日火曜、波佐間町、嬉野登米本店。9月9日、豊間町、手と手。両日とも6組限定です。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。
ときめき人、南方町かおるさん、本名高橋かおるさん、1978年生まれ。市内のお祭り、イベントなどの司会や歌手として活動するかおるさん。人の気持ちに届く歌を歌い続けたいと数多くのステージに立つ。歌手を目指したきっかけは、小学4年生の時、担任の先生に歌を褒められたこと。20歳で上京し、ビクター音楽カレッジに入学すると、在学中にもかかわらず21歳で異例の CD メジャーデビューを果たした。音楽活動は楽しかったが、26歳で結婚を機に登米市に移住。歌は東京じゃなくても歌えるし、結婚は自分の知らない世界に飛び込むような感じでワクワクしたと顔をほころばせる。出産、育児と充実した日々を過ごす中、知人から市内のチャリティーイベントに出演してみないかと声をかけられた。ステージで歌える、出演に迷いはなかった。翌年には子育て中のパパママに向けた子育て応援ソングの CD 制作にも参加。その頃から市内のイベントへの出演依頼が増えていった。音楽を通じて 世代や性別関係なく、たくさんの人と知り合えたことは、自分にとって大切な宝物。名前を覚えてもらい、私の歌に感動しましたとか、涙しながらありがとうなど声をかけてもらうと、もっと頑張ろうという気持ちになる、と音楽活動を再開して5年が経った心境を語る。今年は市内の多くのイベントが中止になっていますが、コロナに負けず、登米市のエンターテイナーの力を合わせて地域を盛り上げていきたい。新しい生活様式に合わせた新たなエンターテインメントの幕開けが待ち遠しい。
皆さんが心待ちにしていた自粛解除になりました。3密に気をつけ、生活様式の変化を感じながらの自粛解除、不安はまだまだ続いています。東京は毎日100人超えの情報が。宮城にもまた1人2人と感染した方が出てきました。そしていよいよ我が町登米市にも出てしまいました。各人が移さない移らないを心がけ、お互いに気をつけましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、佐々木真知子、河野典子、佐々木絹子、西岡陽子、川島敦子、千葉玲子、山本千代子、編集、山本千代子、川島敦子、以上でお届けいたしました。